大人の喫茶店。おはようございます。大人の喫茶店はゲストをお呼びして西東京の魅力を発信する番組です。今日のマスターは私ひみかが務めます。よろしくお願いいたします。本日のゲストは西東京市野党で、メイクアップサロンカリスの代表、メイクアップアーティストのミオさんにお越しいただきました。ミオさん、おはようございます。
おはようございます。ミオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はね、田無駅の横のスタジオから、はい、収録をしておりますが、ミオちゃん間違えて田無タワーの方に行っちゃいました。すいません。
いつもの癖でね、向こう行っちゃゴルフ練習場あるなと思いながら行ったら、こっちですって言われて、あ、はいって、タクシーで来ました。あ、
すいません、すいません、だから汗かいてないのね。
そう
こんな暑い中申し訳ないです。今日はね、なんか紫のこう艶やかな感じで、へそ出しルックで元気な感じ、はい、今日の衣装のイメージは何ですか？
今日のイメージ、ちょっと大人ギャル。
大人ギャル、おー、はい、いい感じ、いい感じ。
今年のギャル服の新作です。
シースルーの感じのね、はい、紫の可愛いですね。メイクもそれでちょっと紫っぽかったりする？
いや、メイクは普通です。
メイクのこだわりとかはどう
なの？メイクのこだわりで、私のメイクのこだわりは、うん、もう、なんだろう、外国人っぽい、ハリウッド女優っぽいちょっとがっちりしたやつがやっぱり好きなので、はい、いつもそんな感じにやってますね。
結構今日もね、アイメイクが素敵、はい、まつげもすごい長くて、
まつげはつけまです、
うん、目がパッチリ見えますね。このミオちゃんとの出会いというのがですね、いつですか？去年、一昨年、
2022だったはずです、ね、ですね、
はい、もう2年ですね。早
っ。早いな。
もうすぐ2年が経とうとしてますが、はい、
早いな。
はい、私ひみかとみおちゃんはミセス・オブ・ザ・イヤーというコンテストに挑戦をしていて、そこで出会ったんですよね。
そうですよね、はい、もう本当に何だっけ、幕張メッセでしたっけ、
はい、あの時は幕張メッセのすごい大ステージで、はい、ウォーキングとスピーチをするという勇気と度胸のいる、
そう、もうね、汗でしたね。
そうです、そうです。それでその時のことがウェブの記事になって、はい、みおちゃんの記事が取り上げられていて、西東京市八戸町でサロンをされているっていうのを見て、そこで初めて近いじゃんって気づいたんですよ。
え、そうだったんですか？
そう、みおちゃんとは話をしてたけど、まさかこんな近くにいるなんて知らなくって、それで多分 DM で田無じゃんって連絡をしたのがきっかけだったと思います。
そうだったんですか、うん、私記事も、うん、たまたまあの時来てたその記者の人が、はい、私のスピーチを聞いて、はい、ちょっとみおさんのこと気になるか取材させてくれってことを本部の方で言われたらしくて、はい、で急に電話来て、え、何、怖いんだけどとか思ってたら、で取材させてくれって言われて、
その時スピーチ何を言ったんですか、みおちゃん？
スピーチ
その取材のきっかけになったスピーチの内容、
はい、LGBT とかそういったジェンダー平等をっていう内容だった気がします。でも2年前のことだから、ま
あ、確かに確かに。このね、ミセス・オブ・ザ・イヤー、まあ、結婚歴がある方だったり、まあ、出産歴がある方が出れたりとかするっていうコンテストなんですけど、まあ、みおちゃんちょっと複雑な感じでね、どういう経緯っていうのがすごく知りたかったんですよ、
はい、
ちょっとその辺簡単に説明してもらえますか？
はい、ミセス・オブ・ザ・イヤーで、その名の通りミセスじゃん、はい、まあ、ミセスか元ミセスってラインかな、うん、そういうとしか出れないんですけど、私はトランスジェンダーって言って、まあ、私の場合は男として生まれたけど女性として生きてるパターンですね、
うんうん、
でも好きな相手が女性というよりは今のパートナーが好きになったっていう感じなんですよ、うんうん、でそのパートナーとはもう何年前かな、私が上京して大学入ってすぐの時だったから、うん、もう13年前、2011年に出会って付き合って、その時まだ男だったんですよ。
完全にまだその時はトランスジェンダーではなかったんですか？
はい、男として生きてて、はい、まあ、心の中はもう小学校と幼稚園かな、うんうん、から違和感あって女性として生きたいなってあったんですけど、それを押し殺してたんですよ、
うんうん、
で、まあ、出会った時は男の格好で、しかも髪の毛くるんくるんで茶髪で、よく歌舞伎町歩いたらよくホストの勧誘受けてて
そう、イケメンだから、
なんかチャラ男って感じ
今はね胸の下まで長いあの黒のロングヘアでね、うん、そんな、なんかホストからチャラ男っぽく言われるっていうようなあの風貌ではないです。
そうなんですよね、はい、だから多分ねみんな昔の写真を見たらえってなるようなレベルのやつだったんですよ、はい、でその時パートナー、今のパートナーと付き合い始めて、うん、3年目ぐらいかな、女性として生きたいってことをカミングアウトしたんですよ。その時 LGBT って言葉すらまだ浸透しなかった当時なんで、
なかったと思う。
今から11年前ですね。
なかったと思う。
そうでしょう。うん、私がカミングアウト 2,3 年目くらいからようやく LGBT って言葉が出始めたんで、
うん、
だから本当にもうまだトランスジェンダーイコールそのまああんまり、ね、今差別用語になっちゃうからあんまり言っちゃダメなんですけど、オカマとか、
うんうん、
そういうなんかお姉とかそういう風に言われてた時代、
うんうん、
時にカミングアウトして、でもパートナーは別に何外見値変わるだけ中身変わってないんでしょって、しかも前からあのそういうところなんとなくそうなのかなってのは分かってたよみたいな感じで言ってくれて、でそこから変わった女性として、やっぱり女性として生きたいって言ったらメイクしたいし可愛い服着たいで、その時はやっぱりなんかちょっとフリフリな可愛い服着たかったんで、
うん、
そういうの着たいなと思ってそういうの着て学校行くようになったら、まあ、もちろん学校に呼び出されて、で事情聞かれて、はい、あそうなんだってなって、
はい、
でまあいろいろ対策もしてくれて学校側も。
それは普通の学校ですか？
普通の大学です。
あ、
大学の心理学科卒業なんで、しかも臨床心理学科でゴリゴリのカウンセリングカウンセラー養成する学校
うん、うん、
私そこ卒業したんで、
はい、
だからそこでいろいろ対策してくれてとか、トイレとかもここ使ったらいいよとか、
うん、理解ある学校素晴らしい、
まあ、多分理解しざるを得なかったって感じですよね。
いやでもそんなことないと思う
私しかもあそこでゴリゴリ成績めちゃくちゃ優秀だったんで、
はい、
あの多分学年トップクラスに入ってたんですよ
トップ3くらい。それはもう学校が推してもうみおちゃんの居場所を作るみたいな環境もね、素晴らしいところに育ちましたね。
そうだったんですよ、うん、でそこから、まあ、まあ大学卒業が大学院行ってて、まあ、あの経営学修士号だから MBA って言われるやつの大学院に行って、
うん、
で経営学勉強しててその時専門学校も一緒に行って、
はい、
それで美容師免許とメイクの勉強をして、
いやちょっと待って、どんだけの経歴を持っているの
結構言われるんですよね、はい、こんだけの経歴してるなんでそんなことやってんのって言われること多くて。
いや素晴らしい仕事です、メイクの仕事。
中学高校私ラサール卒業だったんで、
いやもうこのねあの私ですら知っている学校名が出てきましたよ
あの本当に他にももっといっぱいできることあったでしょうって言われたんですけど、うん、なんかいろんな選択肢があったからこそメイクって私のことを変えてくれたんで、うん、だったら私はメイクの方行きたいって言って、
うん、
あのしかも女性だけじゃなくてトランスジェンダーさん男性とかいろんな人がメイク美容やっていい時代と思ってたんで、どんな人でも綺麗にしていこうと思って、でその人たちがもしメイクのこと分かんないよって言うんだったら、じゃあ私が教えますよ、私が手助けしますよっていう風になりたいと思ってメイクさんになったんですよ。で、まあ、それが本当に今から8年くらい前かなと思って、で気づいたらメイクさんになってたんですけど、話戻りますね、
はい、
あのその後は、まあ、パートナーにやっぱりなんだろう、本当に信頼して大好きだったんで、あの結婚してくださいって8年前かな、じゃあ8年前4年5年5、6年前か、向こうの誕生日の日にあのミラコスタのスイートルームでプロポーズして、
はい、
そう金かかったよ一泊10万したから、
はい、
で108本のバラの花買って1本だけブレザードにして、そこに指輪を置いてお願いしますって、私がプロポーズされるんだったらこういうのをされたいっていう理想を全部つぎ込んだ感じです
まあでもね、そうやって女心が分かりすぎちゃうプロポーズですよね、
はい、そうですね、うん、でその後は結婚式は舞浜の結婚式場を使って、はい、しかも2人ともドレスで結婚式
やったんです。ドレス対ドレス。
そう、ウェディングドレスとカラードレス。しかもカラードレスは色違いの揃い。
あ、素敵。
そう、それでやって、まあ、それが天下の大倉さんだったから。そう、よく大倉許可したらこんなもんと思いながら。
前例とかあるんですかね。
なんかあそこ30年歴史あるんですけど、
はい、
30年歴史で2人ともドレスっていうのも初めてだし、トランスジェンダーさんの結婚式をするのは初めてですって言われて。しかも大倉さんすごかったのが。
はい、
わざわざ私の結婚式やるために研修受けてくれて、頼むからその日その結婚式の時私の LGBT の友達が来るから、
はい、
結構 LGBT についてちょっとまたとやかく言う人が多かったんですよ。
あ、まあ、まあ8年前5年前
5年前2020年の2月に結婚したんで、だからちょっとでも何かあったらそれをツイッターとか、
はいはいはい、
今だって X かとか、はい、もうインスタとか フェイスブックに書かれちゃったりするから、頼むから本気で、あの私は別に何されてもまあいっかとしか思わないけど、他の人がとやかく言う人もいるから、
うん、
あの頼むからちゃんとやってくださいって言ったら、もうみんなもう大号泣、納得してくれて、すごい良かった、素晴らしい結婚式だったって言ってくれて、良かったと、いろんな意味で安心してて
すごい
そうっていうのがあって、今もう結もうだから付き合いから換算するとパートナーとは13年目なんですよ、
はい、
なんかで、まあそんな中でたまたまコロナ禍かな、ミスコン出ないかって、ミセスオフ出ないかってお誘いがあって、私は結婚もしてるし、大丈夫、結婚してるのは適合したんですけど、トランスジェンダーさんをが出れるのか分かんなかったんで、初め言われた時、
うん、
それを聞いたら、じゃあちょっとその時私を誘ってくれた人が、
はい、
たまたま大分大会 のマネージャーかな、あのマネーでプロデューサーかな、
はい、
でじゃあ聞いてみるよって言ったら、オッケーだってって言われてから始まったんですよね、ミセスオブザイヤーへの道が。そう、
素晴らしい。いや、今年も世界大会にやっぱりトランスジェンダーの方が出られていて、
はい、
賞を、
はい、
通っていかれました。
通れたんだ、
はい、
よかった、はい、そうか、
うん、そうやってなんかどんどんどんどん、まあ、きっとみおちゃんもきっかけになっていたと思うし、うん、
はい、
そうやってこうコンテストに出る方が増えてきて、
はい、
本当に多様性の時代になってきたなっていうのを、
はい、
と感じました。
はい、そうですよね、うん、私もなんかそういうのどんどんいけたらいいなと思うし、
うん、
そういうのをお手伝いできたら、バックステージのお手伝いができたらいいなって私は思いますね、やっぱり。
やっぱね、ステージで輝くためにはメイクってもう必要不可欠。
そうですね、本当にステージってなんかやっぱり他のメイクとやっぱ違うんですよね、
うん、
いろんな私撮影ドラマ CM 映画とか担当させてもらったりとか、あとはまあ、あの他にアイドル担当させてもらったりとか、海外のファッションショーも担当させてもらったりとかやってるんですけど、やっぱりミスコンってちょっと違うから、
うん、
こっちもどうすればいいだろう、一苦労結構多くて、一筋縄じゃいかない、で全員同じメイクじゃダメなんで、
確かに
それぞれで変える、しかも衣装がどういうやつかとか、はい、なんだったら当日ステージ見に行った時にステージに当たる衣装、あの照明まで私見るんで、そういうのも見てメイクの色変えたりとか、ちょっとわずかなファンデーションの色の違いとか全部変えたりとか、普通メイクっていうとファンデーション1個でいいとか思う人多いんですけど、さすがにステミスコンのステージクラスになったらファンデーション6種ぐらい使うんで、
一人に使える。
そうです、そうです、
場所によって、
そう、場所わずかな場所の違いで、こことこことこことかラインも全部違うんで、
おでこ、
おでこ、目の下、頬とか、そう、もうあともう顎ラインとかフェイスラインとかも変えるんで、
はい、
わざわざ全部そういう風にはやってたん、やってましたね。
みおちゃんがこのコンテストに挑戦したことで、
はい、
何を一番こう良かった点で何ですか？
なんだろう、まあ、自分自身が綺麗になったってもあるんですけど、
うん、
自分のことがよく分かったっていうのもありましたね。やっぱり自分自身が出てステージ立つ時はすごい嬉しかったんですけど、
はい、
それ以上に 私自身が分かったのはバックステージでメイクさせてもらって、じゃあ行ってこいって言う方がやっぱり楽しいなっていうのがあったんで、やっぱり私はバックステージ大好きなんだなと思って、そういうのはありました。だからあのなんかミスコンって人と競うやつって思われがちですけど、自分自身と向き合って自分自身に打ち勝つと私は思うので、なんかいろんな人が挑戦できたらいいなっていうのは思いますね。
はい、ありがとうございます。では、この辺でみおちゃんからのリクエスト曲をかけたいと思います。デイブ・ブルーベック・カルテットでテイク5です。お聴きください。
大人の喫茶店ラジオライブラリーでは音楽をカットしてお送りしています。後半もお楽しみください。
八戸町のメイクアップサロンカリス代表メイクアップアーティストのみおちゃんのリクエストでデイブ・ブルーベック・カルテットテイク5を聴いていただきました。みおちゃん、この曲をリクエストしてくれたのには思い出とかありますか？
私この曲、 初めてジャズってものを聞いた時は小学校の時だっけな、その時にジャズってのをまず知らなくて、たまたま飛行機のあるじゃないですか、あの
イヤホン、
イヤホンあのまだあのこんな ぶっといゴミみたいな時プスって刺して、なんかその時をうちのお兄ちゃんとか MD とか聞いたんですけど、聞くもんなんかで聞いてたら、うん、ジャズあすごい綺麗かっこいい曲とか思って、でそれその時まで音楽大嫌いだったのに、それで初めて音楽が好きになったんですよ。でそこから中学校、中学校行って、でまあ高校の時にジャズ研、
はい、
あのラサール高校、函館ラサール高校ジャズ研究部って結構有名なプロが何人も出てる学校なんです、ところなんですよ、
はい、ジャズ研って自分でやるの？
そう自分たちで、私はサックスドラムとギターやってたんですけど、
そこでもあの才能が発揮されまくってるのね。でもね、
ここでオチがあってね、はい、私音楽楽器が下手の横付けすぎて、はい、どれも綺麗にできなくて、
はい、
ほんとあんまりできなかったんですよ、そこだけ楽器の才能はなかったんです。
そうなんですね。で
その時に、
はい、
Take 5ってすっごいかっこいい曲だなって思って、
はい、
未だによくで聴きたいとかするんですけど、あなたレコードでないかって探したりとかして、レコードが一番音質いいんで、しかも収録当時の音源近いやつが欲しかったりしたか、うんうん、そういうのを探したりとかしたんですけど、
あのみよちゃんのサロンでかけてたりとかするんですか？
私のサロンでは、はい、まあもうさすがにレコードプレイヤーが今ないからレコード自体かけれないんですけど、うん、私のサロンってすごい音響システムね、私こだわりまくって、
うん、
まあ、音響すごい良くないって。
私も一度だけお伺いさせていただいて、はい、あの武蔵境とそのひばりが丘までのまっすぐ、あのバス通りですよね、本当にね。
そうです、そうです。地下1階丸々ワンフロアがうちで、
はい、
80平米近くあるんでバカ広いんですよ。ただ全部サロンにするとめんどくさいから、半分を事務所にしてもう半分をサロン仕様にしてるんですけど、
はい、
まあ、それでも40平米ぐらいある、うん、だから普通のサロンに比べればめちゃくちゃ広い。
広い
ですか？
うちなんかもうもっとめちゃめちゃ狭いので、もう縫うようにして歩いていかなきゃいけないから、うん、
なんか意外とそれが普通じゃないですか、
はい、
私のとこ広すぎるだけだけど、うん、広いから、自分のサロンって一応メイクアップサロン借りしてメイクアップ、まあ、私が一応メイクアップ強いんで、
はい、
メイクアップにしてはいるんですけど、私は他にアイリストもやってるんですよ。
あ、まつげ、
そう、まつげパーマやってて、
はい、
そのまつげパーマもできるようにしたりとか、あとはあのね、来た頃とだいぶイメージ変わってて、ガラッて変わってて、あの、はい、真ん中にレッドカーペットしてて、
レッドカーペット、
そうそうそう、
サロンにレッドカーペット、
そう、はい、だからウォーキングの練習できるようになって、しかも鏡もでっかい鏡ダンダンダンつけてるんで、
はい、
あの本当にウォーキングフォームを確認するのにめちゃくちゃいいようにして
もう経験がね、あのサロンに詰まってるっていうような感じですね。
そうだから、
あと何ができますか、施術？
あとは最近フェムテックのやつを、施術を覚えたんですよ、
はい、
でまだ公に出してないんですけど、
はい、
そのフェムテックのマッサージって言ったらいいかな、
はい、
しかもフェムテックって、まあ、初めて聞く人は 何それ
って感じなんですね。そうですね、まだちょっとあの一般の方にはちょっと聞きなじみがない名前かもしれないですね、はい、
そうじゃないですか、はい、でまあ、何かって言って、その女性 その子宮とか、はい、そういう綺麗に直していくマッサージなんですよ、
はい、
だから結構私はまだペーペーなのでそこまで上手くないんですけど、はい、本当に人によっては上手い人がやると、もう中には生理不順が改善したとか、
はい、
不妊だったんだけど、うんうん、妊娠できましたっていう声もあったりとかするような、うん、まあ、なんでかっていうと、その女性の卵巣とか、そういうあの女性ホルモン出すところに血流を良くする、
うんうん、
それでマッサージによって良くするみたいなマッサージなんですけど、その技術を覚えたんですよ。そういうのもできるようにするんで、まあ、メニューとしてはね近々出すんですけど、
はい、
この前からホットペッパービューティー登録して、だからホットペッパーでうちのサロン名出るようになって。
え、じゃあなんて検索すれば出てきます？
あ、普通にメイクアップサロンカリス
で出る。カリスで、
はい、ただホットペッパーだとまつげパーマの方で出ると思います。
あ、なるほど。でもそのここにメニューとかもいろいろ書いてあったりとかするのかな。
します、します、
うん、
で、まあ、一応載っける予定だし、その、まあ、フェムケアってやつとまつげパーマと、あとはメイクですね。
メイクレッスン、
レッスンですね。あ、まあ、メイクアップもいいですよ、別にそこは。
あ、まあ、もうぜひあのメイクのお悩みとか、ね、そういったものでお悩みの方はみおちゃんのサロンに行っていただければ、
はい、
プロの技が学べます、
はい、ぜひ来てください
え、あとはなんかホットペッパービューティー以外にこう予約する方法とかはありますか？
あの一応も前まではホームページから予約するにしてたんですけど、はい、うんうん、あのホットペッパーで予約を開始するとホットペッパー以下にするとブッキングになっちゃうんで、
ダブル確かに
ちゃうから、
そこから予約してくれた方が、まあ、カレンダーも分かりやすいですよね。
そうなんですよ、うん、だから私自分のホームページに載っけてるの予約のやつも全部ホットペッパーに飛ぶように変えちゃって、もう私はそういうスケジュール管理がすっごい苦手な人だから
分かりやすくていいです。いやでもね、それはね、みおちゃんがお忙しいからだと思います。
いやもう私昔からなんですけど、時間感覚だけ一人鈍すぎて、はい、
今サロンのお休みは何曜日とか決まってますか？
お休みとか多分やってるのは基本木金とか日曜日くらいですね。
木金日、
はい、はい。それ以外が他のちょっと受けてる仕事があるので、はい、そっちの方に行かなきゃダメなので。だから
1回ニアピンがありましたよね、あの、うん、メイクで、あそこの明治記念館で。
ああありましたね、びっくりした、あの時私なんであの時いたんだっけ、なんか仕事かなんか、
仕事でみおちゃんはこのメイクをされに来てて、うん、私はあのそのパーティーかなんかがあって行ってて、
そうだそうだ、
同じ日にいたっていう。
そうだそうだ、
だからなんかね、遠くで見てたっていう。
なんかね、ミセスオブザイヤーの人たちってそういうことが多いんですよ
こんなところでっていうね、
なんでって先生もたまに別のとこだったりとか、うん、すれ違ったりとか、うん、私ちょっとあの怖くなったもん、なんでこんなに会うのって。
今まで多分知らなかったから会わなかっただけで、もしかしたらもっと出会ってたかもしれない
私結構人から覚えられやすいしね、なんかあのなんか私ね、過去で一番受けたその会ったよって言われたエピソードが、はい、たまにすれ違いますよねって。
たまにどこで
やるぞ、すれ違いますよねってことあんま聞かないぞこっちって。てかあなたよくすれ違ってること覚えてるねってツッコミたかって、はいはい、まあ、それほど印象強いんですけど、はい、でもそれを言ったら、みおちゃんは印象強いの当たり前でしょとか言われて、どこかって思
いながら、いやもう最高の褒め言葉最高の褒め言葉と覚えてもらえるってやっぱりメイクの世界とかでも大事じゃないですか。
まあ、大事ですね、客商売の時は大事だけど、ね、そうですよね、逆に顔面強いってかオーラ、癖が強いってことを、
いやもうそのオーラが出てますっていうね、みおちゃんですっていうのが出てるので、あのぜひ、
はい、
あの今日はこの、ね、声だけで皆さんにお届けしてますけれども、
はい、
ライブラリーの方ではお顔も、はい、
そうなんですね、
出すので見ていただいて、はい、あ、みおちゃんだと思ったらすれ違いましたよねって声をかけてください。
また言われるの私
そうそうそう、
多分皆さんびっくりしますから、私の声と顔のギャップ見たら多分みんなびっくりすると思う、
はい、え、どういう風に、
いや声の想像、声から想像すると多分違うと思う。だからよく言われるんですよ、
はい、
お前見た目すごい、見た目だけだとすごい美人ですごい綺麗なお姉さんって感じなのに、喋ったらこんなのかよって言われて、
え、じゃあ声だけしか今日聞いてない人は写真見たら美人って思うってことでしょ。
かもしれないです。
やった、
そう
ギャップ、
そうよく言われます。逆によくたまに言われるのが、うん、お前喋っちゃダメな人だなって言われる。
え、全然、いやいや、
あの喋らずにこうおしとやかにいたらめっちゃ美人でいい人っていう、あの美人で綺麗な女の人って思われるの、喋った瞬間に何だろうイメージダウンするぞって
もう私は動いてる、喋ってるみおちゃんから入ってるから、はい、みおちゃんだみたいな感じで明るくて元気で、こうなんかいつもハッピーっていう感じがして元気をもらえてます、
は
い、
ああ、それならよかったです、はい、まあ実家が大阪ならもあるのでね、
出身が大阪、
出身が大阪心斎橋なんですよ私。
え、全然でも関西弁のイメージがないですけど。
いやでも12歳まで大阪住んで、はい、その中高6年間北海道の学校行って大学でこっちなんで、
中学校から北海道に行きました。
そうですそうです、だからなんだろう、ただね大阪人魂は抜けてなくて、
はい、
なんかボケないとっていう
その精神がね、
そう
今日もいろんなお話に出てくれているんですね。
そう、なんかここボケないと大阪人としてダメな気がするとか思って
サービス精神、
そう、それでボケ、それでボケに走るってやつですね。
サービス業にはもう一番大事なとこなので、
なんかおかげに人気ある、人気あるらしいんですよね。私自身そんなあれないんですけど、そんな自覚ないんですけど、はい、私が業務委託受けてるまつげパーマも、私週にしか出勤してないのにわざわざその日に頑張って指名予約入れてくれて、ありがとうみんな
もうみゆちゃんに会いたいがために、
そうそうそう、
いやもう美和ちゃん本当に忙しいからどこで捕まるんだろうと思って。
いやでも意外と暇ですよ。
そうなんですか、
はい、
この辺で飲んでらっしゃる方は結構美和ちゃんを知ってるって聞きましたけど。
そうですね、
有名人。
あの私すぐそこのタナジフォービートっていう DJ バーがあるんですよ。結構 DJ 回させてもらって、はい、あなたそこのオーナーが私の DJ の師匠なんですよ。
それは、毎日
毎日ではないです。本当に行った時とかイベント時とかよく回してて、
じゃイベントがあるよっていう時は行けばみおちゃんが回してる可能性があるってことですね。
回してる可能性もあるし、まあ、大体イベントの時はその店からフライヤーがインスタとかに貼られるんで、そこに私の名前が入ってたらなんですけど、はい、4ビートが結構いろんな人が集まる店で、この辺の、うん、飲み屋のオーナーさんが結構来るんですよ、
はいはい、
その時にたまたまあの会って、で私はやっぱ結構酒バカバカ飲んでるから、だってテキーラとかシャンパンとか焼酎とかバカバカ飲んでるから、もう寝て起きたら誰と喋ったかすら覚えてない。なんかいっぱい喋った気がするわとか。そうたまにね、前の日の動画見させてもらったら、はい、私こんなことやってたのみたいな多いんですよ、
はい、
でだからそんな状況だからほぼ覚えてない、
はい、
だけどどっか店行くじゃないですか、例えば、うんうんうん、ここでやる、ここでご飯食べるよ、ここで会食するよとか、そしたらどこ行ってもあみおちゃんって言われて、は
こっちは知りませんけどみたいな、覚えてないだけね、
はって言いながら、まあ、半分ぐらいしか覚えてないんですけど、
はい、
そういうことが多いですね。この辺だと。
じゃあまたこれで声かけられちゃうのが増えちゃいますね。
そうですね、いや、うん、声かけられちゃいますね、はい、本当に。
まあでもぜひね、あのみおちゃんのサロンに行ってほしいなっていうふうに思います。
はい、ぜひ来てください、はい、誰でも綺麗にしますから。
今後どういうふうにサロンをしていきたいとかってありますか。
まあ、今後はサロンはそのまま継続的にはしていく予定ですけど、うんうん、
はい、
まあ私は老若男女問わず誰でも綺麗にしたいんで、
はい、
まあ、いろんな人をきれいにできるような世界を作ってきたらいいなってのは私は思っていますね。
そうですよね。もうこれからもね、みおちゃんのサロンから目が離せないなっていうふうに思います。まあ、また行きたい方は、ホットペッパービューティーからご予約していただければいいかと思います。はい、サロン名がメイクアップサロンカリスですね、はい、カリスで検索してみてください。はい、で本日はメイクアップサロンカリスの代表のみおちゃんにお越しいただきました。みおちゃん、ありがとうございました。次回のマスターは米本さんが担当させていただきます。